それでは、2回目の学びに入りたいと思います。あたりのご視聴の実践です。ペンにいます。私たちの父を皆が崇められますようにと待っておられたことがあったら、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにという言葉です。 So we're looking at verse 10 chapter Matthew chapter 6 Kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven.私たちがイエス・キリストというときに、もうすでにそれは信仰告白をしているわけですね。イエス様がキリストである。でキリストというのは王という意味がありますから、私たちがイエス・キリストというときにはイエス様が王であるというふうに、約束されたメシアという。 When we say Jesus Christ, that's already a statement of faith. Jesus is Christ. Jesus and Christ is King. So Jesus is King. When Jesus came, I think we can say Jesus, since he is King, he came with his kingdom, rule. So, kingdom is a good word. And I thought it was, sometimes they compare kingdom word for the word kingdom in English and Japanese word and English word. I thought this time English word is better, because the most important thing in kingdom is king. And without king, there's no kingdom. Then I looked up Japanese word, and first I couldn't find king in our word, ikuni. But I looked up closer to this Chinese character, and it's square, and showing up right in the middle is king. So it's Japanese word is, I found out, just as good. ニクニという言葉で、英語のニクニというのはキングドンということですから、キングが入ってるんですね、そこに。そして王が一番大事であるというのを教えてくれるんですけども、日本語の御国というところを見たときに、王というのは最初は探せなかったんですけども、よく見たら国という言葉の中の真ん中に王がありました。ですからやはり王が治めているところがキングであって、御国であって、そしてそこから王を取って人を入れるとどうなるか、囚われるっていう感じになります。それは英語ではできないんですけど、囚われるっていう感じは、ですからイエス様以外の方が私たちのことを治めるならば、あるいは自分たちが治めるならば、私たちは囚われるものになってしまう。自由なものではなくて、そういうことも教えられるかなと思いました。で、イエス様が来られた時に言われた言葉が、これはバプテスマのヨハネと全く同じ言葉をイエス様は言われました。悔い改めよ、神の国が近づいたか、あるいは天の国が近づいたか。天の国、神の国、全く同じですね。そしてその神の国というのは何かということなんですけれども、私はこの神の国というのは、 旧約聖書のダニエル書の2章にある神の国を指しているのではないかなというふうに思います。ダニエルの時代というのはもうイスラエルという国が滅びてしまいました。そしてバビロニア帝国に滅ぼされるわけですけれども、その時代に、そして捕虜として連れて行かれたダニエルを通してメッセージは、神様は治めておられる、バビロンが治めているように見えるけれどもそうじゃない、神様が治めておられる。そしてここにはこの王たちの時代に、ネブカネザルが夢を見た、バビロンの王様が夢を見た時にダニエルがそれを、を与えるわけですけれども、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この王たちは4番目の王国だというんですね。ですからネブカネザルに、あなたはまあ最初この4つの王国が出てくるんですけども、そのうちの最初です。そしてその後に、ペルシャ続きますよね。そしてアレクサンドライブのギリシャ、それからローマ、それが4つ目です。この4つ目の王の時代に神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、他の4つの国は滅ぼされるというんですよ。それは当然です。それはネブカネザルもおそらく否定できなかったし、受け入れるしかなかったと思うんですけれども、ですけれども神様がそのローマの時代に建てる国というのは永遠に滅びることはない。その国は他のために、渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は、永遠に立ち続けます。イエス様が御国が来ましたよ、ここにありますよと言われたその国というのは、その国のことを言っているのかなと思います。In Daniel chapter 2, this passage that we are looking at, the time of Daniel, when Israel was gone, destroyed, God's kingdom, Israel was God's kingdom, was gone, destroyed by Babylonian. But God would give message through Daniel, although Israel...God's kingdom is destroyed. God still reigns. And God is in control. And the message is that the fourth kingdom after Babylonian kingdom, Babylon, then Persia, Greece, then Rome. So in the time of Roman kingdom, Roman Empire,God is going to do something very special. He's going to make a kingdom. And this kingdom, not like four others that I mentioned, great kingdoms. Alexander Great almost conquered to India. And I heard that he looked at the stars and said...and the moon and says, next, the moon and the stars, but he died at age of 30 because of illness. Anyway, so earthly kingdoms perish. But this kingdom, God is going to make during the time of Roman Empire, is not going to end. It's not going to be destroyed. It will continue conquering other kingdoms.And I believe when Jesus said, repent, kingdom of heaven or kingdom of God is at hand, I think he was talking about that kingdom that will not perish. And Jesus even said, behold, the kingdom of God is in the midst of you, because he was standing there, the king.And he was going to establish the kingdom. And そしてイエス様はいいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですよというふうに言われました、So, this kingdom is different from other kingdoms because it will last forever and it will not be like, it will not conquer other kingdoms by force, by military power, but by love. Sure enough, after, I guess, 2,000 years, the kingdom is still standing, kingdom is still expanding among us, and the kingdom is conquering people by God's love. And so Jesus said, well, I can look up here, and so this is how I'm going to conquer people. I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. This is the way our king is going to, or has been conquering people. イエス様が起こされるこの神の国というのは、力によって人々を征服するのではなくて、イエス様がこのヨハネの12章のところで言われたのは、私が地上から上げられるなら、十字架のことをですね、私はすべての人を自分のところに引き寄せる。この神の国がすべての国の人々を征服していくわけですけれども、力によってではなくて愛によって、それも十字架の愛によって征服していきますというふうにイエス様は言われました。そしてその言葉通りに、ダニエルの言葉通りに、イエス様の言葉通りに、私たちの中にあっても今にしても、その神の国というのは成長し続けているわけですね。そして私たちは神様の愛によって征服されて、そして神の国に入りました。私もイエス様の十字架の愛に捕らえられて、そしてクリスチャンになりましたし、皆さん一人一人もそうですよね。そのようにして神様の国というのが広がっていくということですね。天の国は滅びてしまいましたね。バビロンによって滅ぼされ、またその後はローマによって滅ぼされました。神殿も滅びてしまいましたけれども、新約聖書が私たちに教えることは、教会が神の国であり、クリスチャンが神の国であり、そして、神殿でありますよということです。 Israel was destroyed and God's temple was destroyed no more, but the New Testament says we Christians, the church is true Israel and we areThe kingdom, the temple of God. So, Peter, 1 Peter chapter 2 and 9 says, But you are a chosen race, a royal priesthood, holy nation, that's God's nation, people for his own possession, that you may proclaim the excellencies.Of him who called you out of darkness into his marvelous light. So that's what who we are. So we are the national king of the kingdom of God. I mean, we are the national team. And not many of you will be playing in the Olympics, but we are the national team. And we are not the spectators.We can't even buy tickets now, but we are not even that We are players of that nationality, representing the kingdom of God. That's what. That's who we are. ここでペテロはペテロ第一の手紙の2章の9節で、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の国の国民ですね、神の所有とされた民です、神の民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ですから私たちは神の国を代表する、チームですね、ナショナルチームのメンバーであるということです。そして私たちは、観客ではなくてですね、私たちは一人一人が選手であるという、補欠でもなくて選手である、レギュラーですね、神の御御国においてそういう役割が与えられています。この神の国を妨げるものがあります。それは何かというと、私たち一人一人の国かなというふうに思います。私たち一人一人が国を持っています。そして私たちがそれを治めているわけですけれども、問題は神様が支配することを、治めることを許すかどうかということなんですね。そして、神様の支配を、悪魔を妨げようとする、エデンの園で始まったものでありますけれども、ですから高ぶりというものがそれを邪魔するということを注意。 There is something that would hinder the rule of God, a kingdom of God. That's our own kingdom. Each is a kingdom, and we are the kings. To become a Christian,we come down off of our own throne and said and tell Jesus, you are my king now, and you rule my life, my heart. And unless we do that, we hinder God's kingdom, and God's kingdom will not spread through us if weAllow God to rule our lives. So, repeatedly, the Bible warns us that God opposes the proud but gives grace to the humble. And that says the Lord. This is Jeremiah 9:23-24. Let not the wise man boast in his wisdom.Let not the mighty man boast in his might. We tend to do that. Whatever we have, we're strong, good at, we tend to depend on it and to be proud of it. But let not the rich man boast in his riches. But let him who boast in his, in this that he understands and knows me.And known by God. 繰り返し聖書が注意していることは、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを授けになりますよ。そして主はこうおせられます。エレミアの9章では、知恵のある者は自分の知恵を誇るな、強者は自分の強さを誇るな、富者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、そして神様に知られていることを、それが私たちの誇りであるということですね。イザヤにも、This is Isaiah chapter 57 and 15, famous passage. Well, that says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. So God dwells with humble people, not proud people. 以前の57節でも意図高く崇められ、人の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方が仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。御国が来ますようにという祈りは、へりくだった祈りですね。神の前にへりくだる祈りです。そして私たちの心を収めてくださいという祈りです。私の心をあなたの王座としてください。 So this is a humble prayer, asking God to rule us and use us and make my heart your throne. And Judges 21 and 25, it says, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. We might say, that's good. But it was not good. This statement is repeated twice in the book of Judges. And book of Judges, if you think about what kind of period or Israel was in, that was the darkest, one of the darkest period in the history of Israel. And that's because they were not allowing God to rule. And they thought they could rule themselves. They couldn't. I think that the world, our society is suffering because we are not allowing God to rule us. And I think we've pretty much proved to ourselves that we are not capable of ruling ourselves. We've tried so many years, and so the history pretty much tells us that. 詩記の21章の25節で、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたとありますけれども、で、まあ、みんな正しいと思っていることを行えばいい時なんじゃないかというふうに思いますけれども、実はそのイスラエルの詩式という時代はイスラエルにとって最も、悲惨な暗い時代であった。それはどうしてか、ここにあるように王がなく、イスラエルの王様は神様ですから、王がいない時なんてないんですね。ですから神を王として認めなかった。神が王として治めることを許さなかった、そういう時代であった。ですから私たちは神様に治めていただかないから、神様の支配を受け入れないから、この世というのが混乱状態にあり、そして私たちは歴史を通して証明したことは、私たちは自分の力で治めることはできない。神様に治めていただけなければ平和もないということを私たちは学んでいるんだと思います。ですからイエス様は、一緒にやろうというふうに言われるわけですね。すべて疲れた人、自分でやろうとするとうまくいかないよ、疲れるよ、 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は優しく減り下っているから、私たちの神は減り下っているというふうに書いてあります。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を持って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。首輝というのは、私のイメージでは2つ首を入れるところがあって、そしてイエス様が片方に首を入れてくださっているんですね。そしてこっちに入れなさい、一緒にやりましょう、一緒の神様ですよね。一緒にやろう、それが神様の、求めておられるやり方だと思います。 So Jesus in Matthew 11 famous passage, you can't rule on your own, let's do it together is the message. We can do it together and learn from me is the message. Come to me all who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Jesus is humble. Our God is humble. And that's what we need to learn, to be humble. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So when we think about this prayer, we're not praying, may we go to heaven when we die. It's the other way around. Thy heavenly kingdom come to us, not us going into heaven when we die. No, it's praying that now, today, your kingdom, your rule, heavenly rule, come and rule us. この祈りは、私たちが天国に行けますようにという祈りではないんですね。逆です。天国が来ますように、天の支配が、神の支配が来て、私たちを今日治めてくださいますように、そういう祈りです。私の娘が小さい時に、私の教会堂があって、教会堂の2階に住居があって住んでて、そして日曜日の朝、私がよく礼拝の準備をしているわけですけれども、小さい娘が階段を降りてきて、私の事務所のドアをノックして、お父さん、何か今日何かお手伝いできることあるって聞いてくれました。毎週日曜日に。で、まあ、とても嬉しかったですけども、大抵何もないんですけれども、私も忙しくこう準備してますから、でもありがとうって、で、何かあったらこうポチッとお願いするねとかっていうふうには言いますけれども、お父さん、何か手伝いできることある、考えてみると、それが私たちが毎朝神様に言える言葉ではないのかな。お父さん、今日何かできる、私にできることある、お手伝いできることあるっていう、そういうふうに思いました。 So when one of our daughters were very small, we were living on the second floor and in the same property as the church building was standing. I was, my office was on the first floor. My daughter would come downI can hear her coming down steps, and she would knock on the door and say, Dad, Father, is there anything I can do for you today? Can I help with anything today? And much I could ask her, but sometimes, you know, here and there, staple these, you know, papers together, and she would do it. And I thought that question, Father or Dad, is there anything I can do today, should be our prayer, our asking. Every time we get up in the morning, every day, we should ask him that question to our Father. Is there anything I can do, we can do today for you, for your kingdom? And so that's the spirit of the prayer. And then I thought, this prayer is a very evangelistic prayer. We, God's children, with humble attitude and filled with God's love and with His Spirit, take a position as anything that you do, a parent, wife, husband, lawyer, employee, teacher, congressman, doctor, lawyer, pilot, bus driver, anything. With that attitude, if we are all spread out, I thought, surely the kingdom of God's love will spread with those people. I thought, I think first century church expanded because those people whose heart was ruled by God and filled with God's love, they scattered, and the kingdom scattered, and it spread, expanded. And as far as we know, they didn't have much of a program, planning, but they did have that, God's kingdom, God's rule in their heart. And I believe that's how they grew. で、私が思ったのは、もし神様に納められている、あるいは納めてください、そして用いてください、そういう心を持った私たちクリスチャンが、どんな仕事であるにせよ、母親の仕事、あるいは妻、あるいは夫、父親、会社員、あるいは社長、店員、お医者さん、弁護士、バスの運転手、何でもいいんですけども、それぞれ置かれた場所で、その姿勢で、その心を持って、お父さん、今日、それぞれの職場にあって、私の職場で何かできることはないですか、手伝うことはないですか、あなたのお手伝いできませんか、そういう姿勢で生きるなら、私、この神の御国というのは広がっていくだろうな。そして一世紀のクリスチャン教会が広がっていったのは、そういう人たちが知事にされた時に広がったということですから、それぞれの場所にあって、ローマの時代には多くの人が奴隷でありましたけれども、奴隷は自分は主イエス・キリストに仕えている、そういう姿勢を持っていたようです。コロサイの3章にそうあります。そして主人たちは、あなた方の主人も天におられることを知っているんだから、そのように奴隷に対して接しなさい。ですから、そういう姿勢を持って神様の御国の中にいて、そして神様に納められて、神様の子供たちとして、しもべとして生きる、そのように生きるときに、神の御国というのは成長していくのかなというふうに思います。そして、 様が言われたのは、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちは御言葉を通して神様の御心を知ります。イエス様が言われたのは、イエスは彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。愛する人は言葉を守る。そうしたら何が起こるかということが書いてあるんですけれども、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。これは大変な約束です。とイエス様が私たちのところに住んでください、一緒に、ここでも一緒ですね、一緒に生きるよ、一緒に住むよ、ですけれども、私を愛さない人は私の言葉を守りません。ですから、私たちは神様を愛する、その愛で神様の御言葉を守るということをですね、従う、一緒に生きる。 Jesus said what we've done、is so we knowGod's will through his word. So Jesus said, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And this is what happens when, when we do that. We will come to him. So Father and the Son, Jesus will come to him and make a home with him.How would you like that? So, here again, we are told that God wants to live with us, to be with us, and make home with us. Whoever does not love me does not keep my words. Forgiveness is not the end, but to live God is. Sometimes I think the gospel...The main message is forgiveness. I don't think so. It's only the beginning. Mm. Gospel is that we can live with God forever, together. Mm. And every day. And every moment of every day. 許しというの、罪の許しというのは非常に強調されていますけれども、福音イコール罪の許しというように教えられていますけれども、それは違うかなというふうに思います。許しというのは始まりです。目的ではないです。許しには目的があります。それは許しによって私たちの関係が回復されて、それで終わりではなくて、そこから始まるわけですね。神様と一緒に生きる生活が、そして永遠に生きる、それが永遠の命です。ですから、ちょっと、次の、これっぽいことになりますけど、炭よりも炭である。この炭というのは、私たちのその炭が神様の十字架の、イエス様の十字架の犠牲によって、あがなわれるということは支払われるという、そういう炭、それもとてもありがたいことではありますけれども、それが目的ではなくて、それよりも一緒に住む、そっちの方が大事であるということですね。で、イエス様がまたこのようにも言われました。 Jesus said, As the Father has loved me, so have I loved youAbide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. イエス様が言われたのは、私が、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは、私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。 で、とどまるというのは続く、プロセスです。一回やれば終わるということはとどまるんですから、それはプロセスですね。ですからこの祈りというのは、継続される日々祈る祈りであって、この祈りは主の祈りと言われますけれども、主が弟子たちに教えてくださった弟子の祈りです。弟子というのは見習いですね、訓練生です。ですから毎日私たちを訓練してくれる、そういう祈りであると思います。 Abiding is a continuing process. So this prayer, thy kingdom come, rule us and use us, and abide in his word. That's a process. So this is a disciples' prayer, learners' prayer, trainees' prayer, training prayer. That would change us, help us grow. Along with this close prayer, in the Bible, there's this prayer. Search me, O God, and know my heart. Try and know my thoughts, and see if there's any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. So I think every day, along with Thy will be done, we should be praying this prayer and say, if there's anything that is hindering your will being done, you're ruling my heart, my life, please help me get rid of it. And 私たちが主の祈りと、そしてこの御心が行われますようにという祈りと、同時に祈れる祈りが詩編の139の23-24ですね。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。御心がなされますようにという祈りは、私たちが心から喜んで御心を嫌々ながらではなくて、義務だからではなくて、神様の愛に応えて、そして喜んで行えるような、そういう心を持つような人にしてくださいという祈りだと思います。の祈りというのは私たちを変えていく祈りだと思います。私たちが一緒に生きる、一緒ということは同じという意味もありますから、私たちが神様と一緒に生きるときに、私たちの心も神様と一緒になる、同じ心になっていく、そういうことをしてくれる祈りがこの祈りであると思います。 So Thy will be done. We are asking that please help us become and to have a willing heart that gladly does your will, do your will, is the prayer. So it is, it transforms us within. And, what the Lord's Prayer is about. And another prayer, which is close to the prayer that we just read, Psalm 139, this goes a little deeper and a little longer. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. We're talking about dominion. God said nothing else should of dominion over our hearts. Then I shall be blameless and innocent of great transgression, that the words of my mouth, that the meditation of my heart, talking about heart, be acceptable in your sight, O Lord, my rock, my redeemer. So if we can memorize these two, I think it would be good. Shihen no, Jukyu hen no, Juni to Juyo mo, dare ga jibun no kazukazu no ayamachi wo satoru koto ga dekimashou. Dou ka kakurete iru watashi no tsumi wo oirushi kudasai. Anata no shimobe wo gouman no tsumi kara mamotte kudasai. それらが私を支配しませんように、あなたが私を支配してくださいますように、他のものが支配しませんように、私の罪が、私の高ぶりが、プライドが、そうすれば私は全く者となり、大きな罪を免れて恐怖なんでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、我が家は我が贖い主しよう。ですから主の祈りは、私たちが御国が来ますように治めてください、用いてください、そしてあなたの御心がなされますように、あなたの心を私たちにお与えください、そのように私たちを変えてください、成長させてくださいという祈りであると思います。そして詩編の139とか詩編の19もそれを助けてくれる聖句ですし、ですから主は私たちをそのように、変えてくれる、形成してくれる、成長を助けてくれるということです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と美の訓練とのために有益です。もう私たちがよく知っている言葉ですけれども、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に述べられたものとなるためです。ですから主の祈りはなるための祈りだと思います。そして先ほども言ったように、主と一緒に生きる、主と一緒の心を持つ人になる、そういうなるための祈りですね。 The Bible helps us becomeWho ought to be, and help us form. It forms us. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So the word of God.Can help us become what we ought to be. And this Lord's Prayer is for becoming, for changing, and for growing, and for in us, and to have God's same heart as God's heart, as children of God.And there's a nice hymn, an old hymn, you probably don't know, some of you know, but good songs and old, good old hymns too. And this is a hymn by a lady, Christian Sister Frances Habegger.In my life, let it be consecrated more to thee. Take my moments and my days. Let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my voice and let me sing always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my will and make it thine.It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Man, that's a beautiful song. And that's what we're talking about today. フランシス・ハバガルさんという人が作った歌ですけれども、日本語では聖歌の313番に主よ我が命という主よ我が命捧げまつれば我が手と足を身胸のままに動かしたまえ心がなされます主よ我が声を受け取りたまえ我が唇は栄えを歌い身胸を伝えます主よ我が意志を長者とし我が心を見倉というのは難しい言葉ですけどもあなたの王座としてください私の心をですねとなしすべさせたまえ収めてくださいまさに主の祈りを歌った歌ではないかなというふうに思います。私たちクリスチャンにとって天国に入れるか入れないかという問題ではなくて天国が入っているか私たちに入っているかという神様の支配が天の御国が私たちの中に入っているかというのがポイントだと思います。 So it's not, the question is not whether can we go into heaven when we die but is heaven in usinside of us now, heaven, God's reign, God's rule. And I thought of this, I don't know if this is helpful, but you know, when a child, when she picks up or he picks up a lemon or something, put it in her mouth and her face. And I was thinking, what would happen if we swallow heaven? What kind of face?But we're not putting that in the stomach, but in our heart. So that's what we are talking about, I think, letting heaven in us, inside us. これはちょっとおかしな話かもしれないですけれども、赤ちゃんや子供たちが、例えばレモンのような酸っぱいものを口にすると、その酸っぱい顔をしますよね。それでちょっと考えたのは、もし私たちが、天国を飲み込んでしまったらどういう顔になるのかなっていう。でも飲み込むといっても胃袋の中に入れるわけじゃないですから心の中に入るわけですからそうすると私たちの、心、言葉、心が変わるんじゃないかなというふうに思います。このお祈りは弟子の祈りということで弟子というのは、見習いですね御言葉を御心を習うものそしてこの主の祈りは私たちにそのことを教えてくれる良い訓練の祈りであると思います。 So I think this prayer is a good prayer for disciples disciples prayer we will give to disciples they will train us become お祈りします。神様どうぞ御国があなたの私たちの心を収めてくださいますように御心がなされますように私たちが御心を喜んで私たち一緒に生きてそしてあなたと同じ一緒の心を持って持つものと成長そして私たちを治め So we ask that you will rule our hearts the purpose and we would like to have same heart as yours as your childrenHelp us to seek your guidance and serve you. And in Jesus' name we pray. Amen.